それでは賛美を捧げていきます。歌いつつ歩まん、一節だけ賛美していきましょう。ランランランランランランランランラン、三、はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の御元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。一言お祈りします。天のお父様、今朝のディボーションの恵みを感謝いたします。今日の御言葉を通して、また私たちに新しい力を与えてください。心の目を開き、耳を開いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2017年5月31日、今朝のディボーション箇所はエペソ人への手紙4章17節から32節です。それではお読みいたします。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いをむさぶるようになっています。しかし、あなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として、互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはなりません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために、聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。アーメン。それでは本日の内容をまとめていきます。パウロはエペソにいるクリスチャンたちに、神を知らない時の歩みを捨てなさいと教えています。そのためには御霊によって新しくされ、イエス様によって罪が許されたように、互いに許し合い、互いに親切になり、互いに愛し合うものでありなさいと教えておられます。それではしばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、目が止まった箇所は22節から24節です。古い人を脱ぎ捨てて、心の霊において新しくされ、神が作られた新しい人を着るようにということですけれども、このようなことは、本当に自分の力でできることではないということを思いました。神の御業であるということ、私自身が、救われたことも神の御業だということを再確認しました。また30節も心に留まりました。聖霊様は贖いの日のための勝因なので、悲しませてはいけないということを思いました。大切にしたいなと、もっと親しくするべきだということを思わされました。
はい、私は、17、18、19がまず目に留まって、異邦人、主を知らない人たちが、本当にその心が固くなっていく、道徳的に無感覚となって、公職に身を委ねていくというところで、現代を思って、本当に世がそういう状態になっていく中で、教会の中には愛がますます溢れていかなければいけないんだなということを、今朝は思いました。そして29節と30節のところで、悪い言葉を一切口から出してはいけません。必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいと書かれていて、神の聖霊を悲しませてはいけませんというところから、言葉ということを一つ一つでも、この語る言葉で人の徳を養って、聞く人に恵みを与えなければ、聖霊様は悲しまれるんだなということを、今朝は思いました。
私は32節を通して、本当にこのお互いに親切にすること、また心の優しい人となって、という互いに許し合うことというのが、聖霊様を悲しませないことの一つなんだなと、教えられています。
私は18節でこの未信者の心の状態に目が留まりました。まず、知性において暗くなっていて、まず神様のこと自体を知らないということ。そしてまた、この心においても、神の命から遠く離れて、固くなっている状態。そして道徳的にも、霊的にも、この眠っている状態。こういう人々に対して、こういう状態を知って、本当にこの神の命を、伝えていく必要があるというふうに思いました。また25節以降では、この教会互いに、という言葉が目に留まりました。互いに、本当に許し合って、で、いろいろつまずきとかがあると、それが傷になって悪魔に機会を与えてしまうことがあるんですけど、教会の中ではそういうことがないように心がけなさいという、そのような勧めを、感じました。以上です。
はい、私は21節が目に留まりました。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばですというところから、本当に変えられるならば、変えられるためには、キリストに出会わなければ心の内側は変わることはできないんだなと、いくら知識があっても、頑張ろうと努力しても、聖霊様によらなければ変わることはできないんだなということを、ここから感じました。また31節の無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、このようなものはすべて肉から出ているんだな。無慈悲という言葉、これも肉の思いなんだなということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。本文の中から神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきます。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、25節から最後まで進めをいただきました。クリスチャンの道徳観ですが、真実を語り、隣人に対して正直に接することとか、怒りはその日のうちに解決すること、 また自分の手で働き困っている人を助けること、人を立て上げる言葉を出すこと、キリストの許しを身につけることなど、イエス様に基づいた、具体的な勧めを今回はいただいたなと思いました。
私は、避けるべきこととして17節のところで、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんというところから、虚しい心と書かれているので、本当にこう満たされていないとクリスチャンでも虚しい心を埋めようとして、異邦人のような行いをしていく、キリストを知らないようなものとして歩んでしまうんだなと思いました。そしてその行き着く先は神から離れてあらゆる不潔な行いを貪るようになるんだなと思いました。心が満たされていることが非常に鍵となる、クリスチャン生活の意味としては鍵となるんだなということを思いました。それから22節から24節のところで教えですけれども、クリスチャンというのは古い人を脱ぎ捨てている人、また心の霊において新しくされている人、そして神にかたどって作られた新しい人を身に着ているということから、本当にこの新しい人、神にかたどって作られた新しい人っていうところに特に目が留まったんですけど、まあ、神様の創造性を持って天国を作っていくこと、また聖霊によって呼吸し生きること、クリスチャンの究極的に目指すところというか、それがクリスチャンであることなんだなということを思いました。そして、私も25節のところに目が留まったんですけれども、教会の中で愛が溢れていくためにどうしたらいいのかなというところで、偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからですというところから、まあ、日本の教会が特に偽善的に平穏に物事を荒立てなく過ごしたいという、そういう部分がすごく強いと思うんですけれども、それでは本当に教会の中に愛が溢れていくのは難しいと思いました。真実な心を持って互いに戒め合うこと、また真実を語り合っていくことが教会の中に非常に必要だなと、特に日本の教会には必要だなということを思わされました。以上です。
私は28節から神様の身思いについて教えられました。困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、身を叩きなさいというところで、この自分の手を持ってこう正しい仕事をし、身を持って働くということが、困っている人に施しをするという目的であること。そのような神様の御心について教えられました。教えられています。以上です。
はい。22節で、以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びゆく古い人を脱ぎ捨てる。心を通して、この以前のクリスチャンじゃない時の生活、習慣や、また人間関係というものを新しくする必要があるというふうに思いました。まあ、情欲とかもそうですが、まあ、あらゆることに関して、まあ、そのクリスチャンじゃない時には許していた、まあ、こう、怒ったりとか、そういったことも、それは本当に捨て去るべきものであるということを思いました。以上です。
はい、私は21節から牧者なるイエス様の姿を見ることができました。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから、というところから、必要なことをイエス様は語ってくださり、大切な真理を教え、すべての必要を満たしてくださるお方だなと、一人一人を牧してくださるお方だなということを見ることができ、またイエス様につながるときに、私たち一人一人が真理を知っていくことができるんだなということを、ここから教えられました。また避けるべき行動として、30節、31節、 神の聖霊を悲しませてはいけません。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさいというところで、自分の無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどは聖霊様を悲しませることになるんだなということ、理由がどうであれ、状況がどうであれ、私の内側の感情がどうであっても、聖霊様を悲しませてはいけない。これは肉の思いでしかない。すぐにこのような思いが来たら、自分で捨て去るべきだなということを教えられました。それでは今いただいた御言葉を自分自身に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はケアしている方の中にちょっと金銭感覚について、正直に話さないといけないかなという人がいるんですけれども、やはり真実を語るということや、また25節ですけれども、とかあと28節を見ると、自分がまず自立して人を助けるというところとか、こういうことが神様の御心であるということを思ったので、やはりその方がしっかりとした、基準を持って、歩むように少し話をすることは大事かなということを今日は思わされました。目標がキリストに似たものになるということでありますし、また25節にあるように、私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからですとあるように、その方がやはりちょっと困っていると、私自身も心痛めるところもあるので、やはり、具体的にちょっと話をして助けるということ、イエス様の知恵を語っていこうということを今日は少し思わされました。
私、今、この間見たニュースを思い出したんですけど、この聖書の言葉の中に、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけませんっていう言葉があるんですけど、なんかこれが科学的に証明されたそうで、怒りを持って睡眠すると、それがなんか強い記憶として生涯にわたって残るっていう、研究が出たそうなんですね。で、聖書の言葉って、本当にこう証明されていくなと思って見ていたんですけれども、今朝私が一番心に留まったのは、ただ必要な時人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい、これを徹底しないといけないなということを今朝思いました。本当に聖書の言葉って真実だなということを、今朝は受け取りました。感謝します。
私は今、就職活動をさせていただいております。どこかしらの会社に入り、経済活動をしていくことになると思うんですけれども、今日は、言葉を通して、この経済活動をする目的、一つに困っている人に施しをするということを示されました。もちろん、ご職場で正しく働き、骨を折って働くことも大切なんですけれども、同時に困っている人に施しをする目的があるので、自分自身を管理しているとか、お小遣いですとか、そういったものもしっかりとこう施しをする目的で、あまりこうジュースなど飲まないということが、いかに大切かということを知られました。計画的に、実行していこうと思います。以上です。
私は、この先ちょ、昔の友人に会うことが、同窓会みたいなものがあるんですけども、そこでいつものように流されるのではなくて、本当に新しい人として接するべきだなというふうに思いました。古い友人なので、もう何も考えなければ、本当に昔のままで話が流れていくと思うんですけども、その中でしっかりと整理に満たされて、新しい人として福音を伝えたいなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。最後に一言お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。私たち一人一人に必要な言葉を与え、足りない部分を示してくださり、今日も教えてくださって感謝します。この御言葉が今日一日私たちの心にとどまり、実践していくことができますように、共にいてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。それでは良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。